私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが私たちと共にありますように。アーメン。主イエスキリストにある市ヶ谷教会の兄弟姉妹の皆様、おはようございます。先ほどからご説明がありますように、今日から四旬節、そして今日が第一主日の礼拝となっております。復活祭イースターをイースター前の40日間を教会では四旬節と呼んでいます。この40日間に日曜日は含まれませんので、厳密に言いますと四旬節は灰の水曜日として守られました。先週の水曜日から始まっています。すでにお気づきかもしれませんが、先ほど拝読いたしました聖書の箇所、主イエスが荒野で40日間断食をして祈られたということに習ったものと、この40日間は言われています。そのためこの間に断食をするという教会の伝統というものがあります。そして私たちも日曜日以外の日に断食とはいかないまでも、食を接し祈りによって心身ともにイースターを迎える準備をするのであります。四旬節とは受難節のことであり、私たちが主のご受難と十字架の道を特別に覚える時期といえます。それでは主イエスがどのように誘惑を受けられ、それらを退けられたのかを見ていきたいと思います。主イエスは悪魔から誘惑を受けるために霊に導かれて荒れ野へ行かれたとあります。この霊とは聖霊のことであり、キリスト教の三位一体の神、父、子、聖霊の聖霊の神のことであります。悪魔から誘惑を受けるため聖霊が主イエスを導かれました。そして40日間昼も夜も断食され、空腹を覚えられたのであります。空腹とありますが、40日間の断食ですから、これは生優しい表現であり、飢えておられたと言った方が良いだろうと思います。そのような人間的な弱さの極地にいるとき、誘惑する者、悪魔がやってきたのです。日本には魔が差すという言葉がありますが、私たちに魔が差すのも悪魔から攻撃を受けるのも、強い時、元気な時よりは弱っている時、疲れている時の方が多いのではないでしょうか。さて話を進める前に、神の子である主イエスがどうして悪魔の誘惑を受ける必要があったのでしょうか。またそれが聖霊の導きであったということは何を意味しているのでしょうか。短く確認したいと思います。新約聖書の半分以上を書いた使徒パウロはキリストのことを最後のアダムと呼んでいます。最初の人アダムは、先ほどの聖書朗読にもありましたように、皆さんがよくご存知のようにサタンに誘惑され失敗してしまったのであります。その失敗を帳消しにするために最後のアダムの登場が必要でした。最初の人アダムが果たせなかった務めを最後のアダム、キリストが成し遂げるのであります。バプテスマのヨハネから洗礼を受けた時、これは私の愛する子、私の心にかなうものと父なる神から呼ばれた主イエスが、公に活動を開始されるに先立って悪魔の誘惑を受けられたのには、このような理由がありました。つまり悪魔の誘惑というのは、アダムの失敗を挽回するために神への従順を示す最初のテストであったと言えます。悪魔からの誘惑は3つありました。第一の誘惑は、神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだというものでありました。 神の子なのだから自分の力を利用して証明したらどうだ、一見するともっともな提案であるように思います。しかしイエス様は、人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてあると答えられました。これは申命記の人は、申命記の主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた、人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなた方に知らせるためであった、この御言葉からの引用であります。モーセに率いられエジプトの奴隷状態から解放されたイスラエルの民は、エジプトを脱出させてくださった神に信頼しないでつぶやいたため、荒れ野で40年間さまようことになりました。荒れ野では食べ物がありません。しかし神は天からマナを降らせてイスラエルの民を養われました。人が生きるためには食料が必要ですが、その糧を与えてくださるのは神だということ、そして神の言葉によって養われることがもっと大切なのだということを、イスラエルの民は知ったのであります。悪魔はこのような神への信頼、信仰を抜きにして奇跡を起こしてパンを得る、そしてイエスご自身の飢えを満たすだけではなく人々にも与えるように誘惑したと言えます。パンで満腹した人々はあなたを信じるようになるだろう、十字架という方法は必要ない、パンで満腹すれば十字架以外の方法で人々はあなたを信じるようになる、悪魔は十字架の贖いを阻止するために主イエスを十字架の道から遠ざけようとしたのであります。次に悪魔は主イエスをエルサレムの神殿の屋根の端に立たせ、神の子なら飛び降りたらどうだ、神があなたのために天使たちに命じると、あなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支えると書いてあると誘惑します。第一の誘惑が聖書の御言葉によって失敗したので、それを逆手にとって悪魔は御言葉を用いて試みたのであります。これに対してイエス様は、あなたの神である主を試してはならないとも書いてあると別の聖書の御言葉を引用され、誘惑を退けられました。この御言葉も出エジプトの出来事の中で語られたものであります。先ほど天からのマナについて、食べ物についてのお話をしましたが、今回は飲む水がなかった時、飲み水がなかった時に語られた言葉でありました。水がなかった時、イスラエルの民が水が飲みたいとつぶやいた時に、奇跡を要求するのは良くないという意味で語られた言葉であります。神殿の屋根から飛び降りて神の助けを要求するというのは、神を自分の思い通りにするからです。神を試すのではなく、神への揺るぎない信頼こそ私たちの持つべき信仰だとここでは教えられます。第一の誘惑はパンの問題で、空腹からの解放ということを通して、第二の誘惑は鮮やかな奇跡を行うことによって、人々が待望しているメシアとして華々しくデビューしたらどうだと悪魔は主イエスに求めたのであります。そして第三の誘惑はもっと露骨なものでした。悪魔は主イエスを非常に高い山に連れて行き、世のすべての国々とその繁栄ぶりを見せて、もしひれ伏して私を拝むならこれを皆与えようと言ったのであります。イエス様は退けサタンと拒絶し、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある、これも申命記の御言葉を御言葉であります。この御言葉を宣言されました。サタンは主イエスに罪を犯させ、十字架以外の人類救済計画を取らせようとしたのであります。 礼拝と奉仕は神である主にのみ捧げられるべきものであり、そこに妥協の余地はありません。主イエスは父なる神が喜ばれる方法、十字架の道だけを見ておられました。悪魔は退き、そして天使たちが来て主イエスに仕えたのであります。主イエスは最後のアダムとして悪魔の最初の試みに打ち勝たれました。なぜ悪魔と入れ替わりに天使たちが来て仕えたのでしょうか。それは40日間の断食で飢え、そして疲れているイエスが人間であると同時に三位一体の子なる神であるからであります。今見てきましたように、ただ主に仕えよとイエス様は言われました。そして天使たちが来て仕えたのであります。このことはイエス様が主なる神そのものである証明でもあります。もしイエス様が神でなかったなら、イエス様は天使たちにもあなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてあると言われたに違いありません。古今東西、イエスは神ではなく、ソクラテス、釈迦、孔子らと同じように徳の非常に高い人間であったという人たちがいます。そのことは本日の聖書箇所からも完全に否定されます。イエスは救い主、メシア、キリストであると同時に、人間であると同時に神ご自身なので、天使たちが来て仕えるのであります。荒れ野におけるサタンからの3つの誘惑を簡単に整理しますと、上を満たす誘惑、神を試みる誘惑、悪魔を神とする誘惑がありました。それに対する主イエスの答えには共通点があったことにお気づきでしょうか。それはいずれの答えも申命記から何々と書いてあると引用されている点であります。イエス様の決め台詞について浅野先生は時々お話をされますが、今回の聖書箇所での決め台詞は書いてあるであると言えます。主イエスご自身の言葉で語られたのは10節冒頭の退けサタンという言葉だけであります。これが意味することは聖書の御言葉が持っている権威であると思います。つまり神の言葉はサタンを黙らせ退けることができるのであります。主イエスは悪魔に対してどのように対抗したらよいかを私たちに示してくださいました。悪魔を黙らせる誘惑に打ち勝つ秘訣は、聖書に書いてあるサタンよ退けと宣言することであります。サタンが屈するのですから、聖書の御言葉に屈しない人はいません。主イエスは悪魔に勝利され、今日御言葉だけが確実だということを私たちに教えてくださっています。私たちも十字架の上に起こったことを確信を持って見上げていくこと、そして神の言葉以外に頼るものがないことを確信することが大切なのであります。確信を持って見上げていくとき、日々の生活の中でも気がつけば御言葉に支えられ養われているという経験が私たちにも多いのではないでしょうか。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、このお言葉通り私たちが何を食べたかを覚えているように、御言葉を暗記するということも非常に大切なのであります。市ヶ谷教会の月報市ヶ谷の中に私の暗唱聖句賛美歌というコーナーがあり、皆様がどのような愛唱聖句を持っておられるのか、それを読むのを毎後楽しみにしていましたけれども、そのように御言葉を私たちの内側に蓄えていくということは本当に必要なことであり、素晴らしいことだと思います。今朝学んできましたように、主イエスは神の子である、また私たちと同じく人間として生きることを経験されたのであります。 それは私たちが体験していることを実体験として経験され知っておられるということです。だから私たちが誘惑を受けるとき、苦しみや病、悩み、悲しみ、弱っているときには喜んで助けてくださいます。そしてご自身で体験されているからこそ、助けること、共感してくださることがおできになる神の子なのであります。また私たちが恵みを受けているとき、喜びや健康、幸せを感じているとき、強いときにも共感してくださるお方なのであります。頼れるものは神ご自身と聖書の御言葉であります。どのような試練が来ても、あらゆる困難が襲ってきても、聖書にこう書いてあるから私は大丈夫だと信じ、耐え、キリストにあって勝利しましょう。主イエスは私たちを救うため、あなたを救うために十字架の道以外は考えておられないお方です。十字架の道しか見ておられないお方です。また私たちの最善しか、あなたの最善しか考えておられないお方であります。神は私たち信じる者を見捨てられることはありません。神であられる主を信頼し生きていきましょう。主イエスは今日も天におられ、私たちのために取りなしてくださっておられます。主につながっている私たちの一週間が素晴らしいものでありますように。人知では到底計り知ることのできない神の平安が、私たちの心と思いとキリストにあって、キリストイエスにあって守るように。アーメン。